FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン、
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
サッカーから話をしましょう。
サッカーね、はい、
サッカー日本代表、うん、あれはアウェーで過去のある、
いやいや違います、
ん
違います、
直任、
いや違います、
何
近いですけど、
ニア
ニアですけど、
カタールね、
はい、
カタールね、
試合やりまして、これは鈴木くん見てました？
ちょろっと見てましたね。
ちょろっとね、
ちょろっとね、
そのちょろの意味は何？
いや本当にちょろって、バタバタしてまして、
バタバタして
た、バタバタしてまして、
出たり入ったりしてね、
はい、出たりでバタバタして
まして、でも日本時間の夜中でしょあなた、あれ、
日本時間の夜中、
1時半ぐらいでしょ、
バタバタしてました。
あ、その時間バタバタするタイプですか？
いや、タイプって
例えば
タイプってなんですか？
1時半にバタバタですよ
すごいですね、やっぱりお若いっていうのはいいですね。
いやいやいや、
元気やね、
いろいろありまして。
あ、そうですか、はい、
見た、出たり入ったりね、
出たり入ったりその流れで入れないでください、そこに、ね、今
うまいこと言う、
うまい、うまいかな、
うん、でチラッと見てどうだったんですかね。あ、結果言っときますと3対0で勝ったんですよ、
はい、
すごいじゃないですか、はい、私ね今朝 の、はい、あのなるほどで見ました。
なるほどね、
うん、今朝のなるほどで、
ね、得だね
得だね、
なるほどね、はははは、まあまあまあまあ、でもまあ勝ってよしとしましょうよ、
3対0ね、
これで、2位ですか、
2位
グループ、
うん、A 組の2位、
はい、
1位がオーストラリア、
はい、オーストラリア、
オーストラリアとは来年の2月か、
うん、
日本でやりますから、
はい、
これちょっと落とせないですよね。
そうね、
まあほっとしたっていうのは正直なところですかね、でもね、
ああそう、形になってたもん、
まあ良かったですよね、勝って何しろ、
ゴールは誰が決めたんですか、うん、3つ、田中、トゥリオか、
うん、あ、そうですか、うん、その3人が、いや僕は見てなかったんですよ、もうスポーツ新聞と、
はい、
ネットニュースだけの情報でトークしようとしてます
けど、田中、
うん、だっけ、田
中、うん、いいですよ、
分かんない、
はい、
まあゴールして、うん、3ゴール上げるってのは珍しいもんね。
まあそうですね、しかも0点ですからね、
うん、で相手がカタールで、
はい、
これまで分が悪かったよね、
悪かったですよね、
そうですね、
勝ててなかったでしょ、
そうそうそう、まあまあこれで、ちょっとね、まあ日本代表もいけるかな、で、
まあ、
頑張ってほしいね、
行
くっていうのが最低条件ですからね、
まあね、
まあそうですね、
言
う
てみたらね、
行くのか行けないのかじゃなくて、
うん、
行ってどうす、どこまでやれるかでしょう、
厳しいね、
辛口、
辛口ね、もうしょうがないね、でもね、それが宿命やもんね、
まあ、そうですね、
日本代表も、ハードルはね、やっぱりね、高ければ高いほどね、いいんですよ、
うん、
ね、そこで限界感じちゃいけん、
なるほど、
うん、この手があったかっていうね、あのニュースがありまして、サッカー絡みでね、サッカーでね、あのゴールするときにパンツ脱いだって。
誰が？
え？あのシュート打つ人が。そしたらそのゴールキーパーがえ？っつって、
うん、
注意をそっちに向いちゃって、
うん、
その間にゴールってペロンって
ペロンって脱ぎながらシュートしたの？
うん、はい。
すごい技ですね。
ちょっとな状況説明してくださいよ。
だからこれはですね、あの、うん、セリエ A のカターニア対トリノ戦、
うん、
で、あの、まあ、シュート打つ前に、
うん、
あの、ゴールキーパーの前で、パンツを下げて、
下げたん
で、打ったということですよね。
で、もろ出しで、
まあ、もろ出しなんでしょうね、これは。うん、で、まあ、もちろんそれに気を取られて、
うん、
る隙にボールがネットに収まったと。
なぜそういう作戦を取ったんですかね。
やっぱりね、ネットニュースでしか僕も見てないんですよ。
映像
は見てないんですけど。
その毛があるとか。
いや、そういうことでなくて、サッカーというスポーツは、まあ、ゴールするスポーツですけど、蹴り込んでね。
うん、
で、ある程度、もう作戦はね、出尽くしたんですよ。うん、言ってみたら。
うん、もう攻略の仕方も、もう、ほぼもうマニュアル化されてる感じと。
そうなんです。
うん、
そうなんです。
うん、
で相手のミスをいかに誘うかというスポーツに変わってきてるんですよね、逆に言うと。ということで、もう作戦はもうね、立てたってね、もう新しいのないねっていう時に、
うん、
なんとこのセリエ A、やっぱりね、サッカーの本場ですよ、新しい技を生み出したんです。
これはでも。
ゴールする前にパンツを下げるっていうね。
反則ですからね、でもこれ。
反則なの？
反則ですよ。
これ何？何カードが出たの？
反則でしょ。
でも1点入ったんだろ？
いや、でも反則ですよ、これ。これ退場になったんじゃないですか、これ、最終的には。
ピンクカードが出て？
あ、うまいこと言いますね。うまいこと言いますね。メモメモ。
ちょっと勝てません。そのピンクカードには。
いやいやいや。勝ち負けじゃないんですよ、全然。
パンツ下げる。
うん。
ペロン。
いや、それは退場でしょ。
ん？
退場で、
ほんとそれ。
いや、
非入ってんじゃないの、これ。
非紳士的行為でしょ。
ああ。まあそういう倫理的なね。
いや、サッカー厳しいですよ、その辺。だって。
そういうこと。でもルールにあるの？パンツ下げちゃいけないっていう。
いやいやいや、つらないですけど。
シュート打つ瞬間にパンツを下げたら、アウトとか。
そんなこと言ったら、うん、ルールブックがすごく分厚くなりますから。それはもう非紳士的行為で多分一行ですよ。
それはルールブック厚くたっていいじゃないですか、でも。ちゃんと
解釈の差がだいぶ出てきますよね。
出てきますよね。
まさか下げですか、俺とは思わんやろってことでしょ。
でもそれで、ゴールキーパーのミセスを誘ったと。
そうそうそう。
ミセスね。
0.1 コンマ。ね、0.1 秒の間ができたんですよ。えっつって。その間に、ガンゴールイェーイ
幼稚園じゃないんだから。
で、その後にパンツをこうやって、ふーっと上げて、グラウンドを。
全員で、パンツ脱いで、尻見せでね。
そう、尻見せで。これでいくとね、まあ、いろんな手法はこれから取れますよ。
でもゴールした後でさ、うん、
はい、
あのユニフォーム脱いでこうぐるぐる回しながら走り回ってもカード出るもんね。
出ます出ます。だからあれはだから一時期流行ってふざけんなって話になって、
うん、あれ今ダメなの？
今だからカード出るようになったからみんな自粛してる。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、じゃあこれも点にはなってないかもしれないってこと？
うん。
あ、その辺ちょっと事実関係最後まで
その辺はどうなのよ。
調べてないけど。
ゴールじゃなかったわけ結局。得点ならんかった。
いやどうだろう。
ってなってないや
パンツ脱いだことだけばっかりさ。
いや、それがね、嬉しくてね。だって、スポーツやっててよ。さあ、
嬉しいっておかしいじゃないですか。
フリーキックです。フリーキック、おっとパンツを下げたゴール
ゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴ
ールイエーイっていう、そういうやつですよ。
まあ、賞賛並みですね。
もっと低いかもしれませんよ。
本当スポ賞で流行ると思うんですよ。
はやりますか？
ある意味。絶対やると思うね。うん、子供たちは。
そうかな。
ペロンプーとかね。
プスーとかね。
うん、まあ、プスーぐらいあるかもしれませんけど。
まあ、そういうことで、そういう手があったかと。
はい。
いうことで。
いや、要はなかったってこと
ですね。なかった。
ないです、ないです。
ではなかったと。
はい。
でも、サッカーの本場でね、そんなことがあったっていう。
うん。
思いもしません
ね。まあ、それしませんね。
罰金者でしょうね、でも。
これでもちょっとないなぁ。
で、先週ですね、ちょっとお話できなかった。
はい。
一つ思い出しました。これ話しときたいなと思ったのが、野球ですけど、
うん、
ジャイアンツ。
はい。
日ハムと、大型トレード。
うん。
おそうですね。
ね。2対2。
はい。
あれ、前回、このなるほどを、おしゃべり、録音する後かな、ニュース。その日やったかな、入ってびっくりしました。
そうなんですか。
はい。だってジャイアンツから新岡選手出るんですよ。
出ますね。
で林投手が出て、
はい、
なんと日ハムからマイケル中村、
うん、
存じ上げないな。
いや、これはすごいですよ。
何がすごいんですか。
これはね、
先発？
いやいや、抑えです。
抑え。
クローザーです。
うん、
で
クルーンと、
うん、
その人でクルーンとマイケルで行くわけ。
そうそうそうそう。相当な強力な後ろになりますね。
うん、
ただし、
うん、
まあ、マイケル投手もクルーンも抑えとしてのプライドがありますから、
うん、
どっちがね、うん、一番最後に行くんだということで揉めるかもしれませんね、これ。
まあ、かもしれませんね。
ね、
うん、
逆にやばいかもしれないね。
逆にです。
逆に。
はあ、はあ、はあ、
うん。
何が言うか。
マイケルのね、はい、カーブはすごいんですよ。
マイケルって何人なんですか。
日系の方です。
日系の方。
お父さんだったかな、お母さんだったかな、どちらかちょっと分かりませんが、
うん、
忘れましたが、
うん、
日系のマイケル中村投手。
うん、日系って日本経済新聞とかそういうことじゃないですか。
ああ、じゃないですね。
K は、系統の K という
やつ。ああ、そういうやつですね。
日系。まあ、そういうことで。
なるほど。
ジャイアンツ。
楽しみなんですね、
じゃあ。まあ、そうですね。
久々にね、
うん、
ジャイアンツがすごいね、
うん、
トレードでのうまい補強をしたと。
うん、
僕は思ってるんですよね。
ドラフトもいいの引きましたよね。
ドラフトもね。
いいじゃないですか。何トレードは2対2だから、あと1人は誰がお見えになるんですか。
あ、日ハムから工藤外野手ですね。これ足早いですよ。
存じ上げませんな。
これはね、足が早いです。
そう。
はい。だから、非常に機動力野球には向くタイプですね。
うん。足が速いと。
足速い。
はい。
いい選手です。
打たんけど。
いや、打ちますよ。
打った時には足
が速い。うん、まあそうですね。
まあジャイアンツ、うん、来年楽しみですよ、また。
あ、そうですね。ああ
なるほどね、うん。
でもね、ニューカー選手も結局ジャイアンツで終えられなかったと。
うん、
例の一件があるんでしょうが、
うん
いや、それはしょうがないでしょ。
しょうがないよね。
ジェントルマンでなきゃいけないんですよ。
うん、ただし、新岡さんはあれですよ、日ハムに行って、クリーンアップでしょ。
う
んは
い、そうですよ。
ね、
う
ん、3番もしくは5番あたりじゃないですか。
はいはい、日ハムの4番はどなたですか。
あれでしょ、外国人の、セギノールじゃなくて、
ボラギノール。
いやいや。左のね、面白い構えの選手ですよ。
は
あ、名前で忘れしました。すいません。
はあ。
はあ、3番が稲葉さんよね、日ハム。
うん、そうですね。稲葉、3番でしたよ、うん。
じゃなかったっ。
その辺ですよね。
3番か5番か稲葉。
うん。
白うさぎさん、アキラさん、どっち
か。そうそうそう。
アキラの方ですね。
アキラの方
はい。
まあ、分かってくださいって感じですね。
そうですね。
その辺ね。お願いしますよ、一つ。
はい。
まあ、そういうことで、はい、野球の話をしまして、それから、鈴木くんどうだったんですか今週一週間。
今週一週間はですね。
鈴木トピックとしては。
やっぱあれですね、岡本太郎の。
出た。
巨大な。絵画が。一般公開、
うん。
あれはどこで公開されたんでしたっけ
渋谷駅ですね。
ほう。
またしても渋谷駅ですけど。
へぇ
渋谷駅の。
はい。連絡通路。
何と何の
JR 線と京王井の頭線を結ぶマークシティ内の連絡通、
うん、あそこね。
はは
だそうですよ。
あその岡本太郎さんの絵が駅に飾られたと。
はい、明日の神話。
あそれの重要性というか意味をちょっと紹介してくださいよ。
これだから、まあ、この明日の神話と太陽の塔でしたっけ、
うん、
万博の。
はいはいはい。
あれが、まあ、岡本さんの代表作の二つであって。
なるほど。
そのうちの一つが、だから、一般公開で、非常に間近に見られると。しかももちろんお金もかからず。
うん、
で、警備員を常駐して、多くの人に見てもらって、うん、誰もがいつでも見られる場所に置きたいっていう思いがあったそうなんですけど。
ずっと置いとくの？
ずっと置いとくみたいです、とりあえず。
へぇ
高級設置だそうなんで。まあ、とりあえずもないもないですよね。ずっと置いとくんでしょうね。
はぁ
絵画？
絵画。壁画。
壁画？
はい。
壁ごと、
壁ごとです。
持ってきちゃったわけですか？
まあ、
壁に書いた。
壁に、まあ、多分その貼り付けたっていう形だと思うんですけどね。
貼り付けた。
ええ、作品を。
大きいんでしょ？
相当大きいみたいですよね。
作品としてね。
ええ、
そうか。
これちょっと見たいですね。
比較的やっぱりその、アート、芸術ものについては、うん、日本は遅れてますでしょ？
そうなんですか。
いわばこの街中美術館じゃないけれども、
はい。
まあ、山口県で言って、宇部市はね、彫刻の町といって、なんかこう、彫刻がこう、レイアウトの街中されてたりなんかしますけど。
そうですか？
うん。なかなかほら、街中で絵が、楽しめるというのはないよね。
うん。
やっぱり
東京だってそんなにないでしょ。街中に絵があるなんてな。
ああ。
そうあるもんじゃないでしょ、あんた。
でもよく、ほら、なんだっけビルの外壁を利用して、何かアートをするとか。
ええ、ありますね。
そういうのはあるんですよ。
うん、
それはビルがありゃやりますよ。山口だってビルがありゃやってみたいなっていうね。
いや、老福橋とかありますよ。
老福橋ね。うん、4階建てですからね。
4階建ての白いですよ。描けますよ。う
ん、ね、うん、
誰が何を描くかですよね、あそこにね。
そういうことな、
うんうん。
で、ほら、やっぱ渋谷なんつうとさ、
は
やっぱいいよね。そういった意味で言うとなんかさ、岡本太郎の作品を
撮
って、なんか先進性というか、なんというか。
なんかバカ者が悪させんかな。心配ですね。
ああ、ヒゲ描きますか。
ヒゲとかね。
うん、プーとかね。
うん。あと、ニャロメが肩の上にいたりとか。
はあ、
うん、
あれ、ニャロメがいないあそこみたいなところですか。
そうそう。うん、
ちょちょ、あそこ見て、昨日書き込んどったちゃんみたいなやつ。
やるからね、ますますね、
そうやな、
評価が下がるですよね。
あ、そうですね、うん。その心配ありますね。
何をしとるんだ、
うんうん、
一週間どうでした？
え？
何週間一番ビ
ビ。僕ね、今日驚いたのっていうか。
驚いた、
うん、別にどうでもいいんだけども。
あ、いいんですか、
いいんですか、
うん、卓球の愛ちゃんの熱愛報道
って。ありましたね。
いやー、もうね、
はいはいはい、
そういうお年になって、 なっちゃったのねって感じがしましたね。まあ、二十歳ですからね。
二十歳ですね、うん。
しかもお相手がスポーツ選手でしたよね。うん、
テニスの
錦織さん。
錦織さん。
はい。優秀なプレイヤーですよね。
何でしたっけ必殺技は。
ああ、なんか、そう、エアなんとかね。
エア系。
エア系。
系か。
よくご存知ですね。なんか時代についていってるね。今年の言葉です、それ。
そうそう。エア系そうですよね。
私はね、あなたとは違うんですよ。
あ、それもそうそう。
エア系かなんか言われた時に、セア系かと思ったら全然違ってたの。
いやいや、それは思わなかったです。
次行く？
はい。
ソヤ系。
いや、それはね、
でも、運系。
重いです。
ぜひ美術館ね、お越しいただければ。
ぜひお願いします。
ゆやいってもんじゃないんですよ。
あのね、言っときますよ。はい、今回の美術展の、はい、美術館、県立美術館の、運慶流展、はい。これはすごいっす。
私ね、まだ行けてないんですよ。
行けてないですね。
このね、運慶はね、すごいね。
あ、そうですか。
うん。僕はね、美術のセンスというのは、ない人間なんです、もともと。
うん、
そういうなんかこう、うん、この絵がいいねとかね、彫刻がいいねとかっていうのはあんまりピンとこないんです
よ。いやいや、あんまりじゃないでしょ。これはね。まるでね。
うん。これは来るね。
運慶流来てる。
運慶流来る。
へぇ。
僕は掘りたくなったもの。
ああ。でも来るってことはセンスがあるってことじゃないですか、別にそれは。
あのね、うん、掘りたくなったって今おっしゃいましたでしょ。うん、
はい。
僕ね、数年前にね、通販、じゃあ通販ね、通信教育の、はい、なんかカタログみたいのがね、
はい。
見てたら、
うん、
一刀彫り、
はあ、そんなのあるんだ。
仏像を彫るの、仏あのお釈迦様と
か。あるの？
へえ、すごいね。
あるの。
へえ。
通信教育。
やりたいやりたいやりたい。
やりたくてね。
はあ、
っていうのが、うん、僕のおじきがですね、うん、観音様を彫ってるの、もう亡くなったおじきですけど、はいはいはい、それがね、うちのばあちゃん家にずっとその床の間に飾ってあるんですよ。その30センチぐらいの高さなんですけど。
うん、
これはおじきが掘ると
思うやん。
へえ。
若い頃に掘ったらしいんですよ。
へえ。
やってみたいっていうね。うん、
実際見るとそうでしょうね、
うんうん。すごいよ。
なんかそういう趣味持ちたいね。
うん。
ああ、仏像掘っ、いいね。
仏像掘るのとやっぱ書道ですよ。
書道。
うん。
あ、書道ね。
これはちょっとね、改めて。
うん。
やってみたい。
ねえ。
お習字のお時間ってのはね、うん、小学校の時ありました
ね。ありましたね。
これ全国で聞かれてると思うんですが、山口県の山口県立美術館で、運慶流展という、
はい、
展覧会やってますから、これ12月の20何日かぐらいまでありますから、
うん、
ぜひ見てください、これ。
そう、我が社のホームページにもですね、随時ブログ
が。そうですね。
これはね、久々に、すごいなと思った。
あ、そうですか。
うん。で、はい、何の話でしたっけ？
エア系でしょ。
エア系か。その前に戻りしましょうか。
愛ちゃんがね。
愛ちゃん。愛ちゃんか。
うん。
愛ちゃんが
ね。愛ちゃんデートしたって。渋谷、原宿。
わやするね。
いや、わやしないでしょ。わやじゃないでしょ。
ほんま。
ただそういうことだってあるでしょ。
エア系は、
うん、
愛ちゃん年下じゃないの？
年下。
いや、そうでしょうね。
で、18区ですよね、
うん。高校の後輩でしょ？
青森山田なの
山田。
はあ、
うん。
それで、オリンピックの北京の選手村での宿舎が、部屋割りが、原因じゃなくてきっかけなんだって。
はあ、
はあ。
で、卓球の水谷とエア系が同じ部屋、
うんうん。
で、テニスの杉山選手と愛ちゃんが同じ部屋だったらしいんですよ。うん、
へえ。
なるほど。
テニス卓球、テニス卓球で、
は
あ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。
えらい詳しいですね。
今日の朝のなるほどでやってました。
特ダネ
で。特ダネで。
ねえ。まあ、愛ちゃんね、二十歳、ね。
愛ちゃんが熱愛ですよ。
ちっちゃい頃からね、テレビによく出てたから。
もう卓球台からね、頭出るか出ないかぐらいの時からのイメージですよね、
ね
僕たちは。
ちょっと親になった気分でしょ。
ああ、ちょっと、いや、ならん。
ならんね。うん、
はい。
まあ、デートって。
うん。
渋谷原宿表参道なんかデートしたことないでしょ。
ないです、ないです、ないです。
どこにあるかわからんでしょ。
いや、そんなことはないじゃないですか。
え、渋谷原宿
だって近いです、みんな。
原宿のね、
はい、
なんだっけ。うん、竹下
通り。
通り？
うん。
あそこは行ったことありますよ。
あそこはね、歩きにくいですね。
うん
ねえ。あ、こんな、
歩いてる人、歩いてる人がみんな逆方向に思えるんですよ。
うん、
俺以外みんな逆方向に向かって歩いてるよ。どっちから歩いても。そのぐらい歩きにくい。
うん、 そうかね。もう人が多いですよね。
まあそうですね。
人が多いのと、
それ、ね、それから、ね、外国人がいっぱいいるしね。
僕はあそこ行ったのはもう相当昔で、あの、ちょうどあの、
戦後すぐぐらい
そんなに前じゃない
けど。だいぶ前ですね。
80年代後半
はい。
言語で行きませんか。
あ、そうですね。申し訳ない。昭和50年代、ね、60年代前半か。
はい。
50年代後半か。
はい。
うん、タレントさんの、
はい、あ、タレントショップですか。
ショップがね、はあ、たくさん出始めた頃ですよ。
ありましたね。
でね、僕はね、トンネルズのショップに行きたくて行きたくてね。
ほう。
ただのミーハーですね。
行ったんですね。
行ったな。もう忘れたけど、なんか行った思いが。
ああ、そうですか。
それぐらいですよ、歩いたって。
そうですか。
デートなんかじゃありません。
ほう。
はあ。
なるほどね。
めちゃ熱帯ね。
はい。
はい。ということでございました。じゃあ、東京話が出たところで本題行きましょうか。
はあ。あの、東京なんですけども、東京のレストランなどを星の数で格付けします、ミシュランガイド。このミシュランガイド東京2009年版が、うん、11月の21日に発売。で、三つ星評価は去年より1点多くなりまして、うん、9点の飲食店が選ばれたということです。
21日っていうことは今日金曜日。
はい。
ね。
そうですね。
発売。うん、買いに行かなきゃいけませんね、これ。
ね
え。ブリ欲しいよね。
ブリ欲しいね。
ミシュラン第2弾。
うん、
本当に思ってます？
思ってない。
そんなに欲しいですか？
これまたテレビでも騒ぎしてますけど。
はい。
やっぱ相当すごいんですか？この、
去年売り切れたって言いますもんね。
売り切れた？
完売だって言いますもんね。2008年版。
本はでしょ？
本は。ええ。
うん。まあでも。
本はじゃなかったらあと何があるの？
お店が繁盛したとかさ。
ああ、そういうことですか。
まあ予約が取りづらかったとかあったみたいですよね。
はいはいはい。
どういうお店が載ってるんですか。
まあ日本料理が多いって話ですよね。
日本料理ね。
うん、そりゃ。
でもやっぱり食の、うん、まあグルメ本。
はい。
とくくっていいのかどうかわかりませんけど、そういう。
怒るやろね、グルメ本だろうなんか言われたら。
格付け本、格付け本じゃないですか、これは。
格付けか。
はい。
格付けは。
まあガイドなんでしょうね。
多いからな。まあまあまあまあ、いわゆる、何ですかあれ、レストラン、
はい、
などがたくさん載ってる本、
はい、
日本のものもたくさんあって、笑ったのはね、そういう本がたくさんあって帯にはさ PR が書いてあるじゃない。
あ、
それからフランス人にはわからない店とかね、
あ、
そういう大文句で出してる。
いいね。そういう方を応援します。
なるほど、
うん、そういうのがたくさん最近出てるっていうね、
あ、
面白いよね。でも鈴木くんは、
はい、
ほら、美味しいところをたくさん、こう、知ってますでしょ？
いや、そんなことないと思いますけどね。
いや、よくあなた言うじゃないですか。あそこがうまいですとか。
そうですかね。
あ、ここ行ったことあります。
まあ、一人暮らしですからね。
で、そういうのは、何を、何の情報を持って探すんですか？こういう本ですか？
いやー、やっぱり、口コミじゃないですかね。
誰かが、口コミ？
誰かが言ってて美味しかったとか。
ははは。
じゃないですか？あんまりこういうの見たことないですよ。ミシュランガイド東京2008は実家にありましたけど。
うん。
でも、あんま見なかったですね。
へ
ぇー。うん、やっぱ口コミじゃないですかね。誰かがあそこのあれうまかったって、大変なこと食べたいと思いません？
そんなにいろいろこうネットワークをお持ちで。
いや、そんなことない、
ね。そういう情報がね、それは言われれば行ってみたいと思うんですけど、
うん、
そういう情報が集まらないですね。
集まらない。
私どもには。
だって我々が会話しても、どっか美味しいとこありましたか？いや、ないね。あ、そうですか。終わっちゃうね。
終わっちゃいましたか。
うん、まあ大体邪魔、ものですので。
大体邪魔者ってどういうことですか？大体邪魔者って。
そういったそのね、いくらアンテナを張ろうが、受けられる周波数がこう違うんですよ。よね。
周波数が違うん、
うん、電波の種類が違うんですよ。あ、
その周波数は変えられないんですかね。
え？
なんかこう、なんかどっか一時は変えられない。
まあ努力して。
え？周波数は周波数変わってんの。
ね？バカ野郎。お前が変えろってんだよ。なんで俺が変えなくちゃいけないの。
向こうが変えてこいと、
うん。だからそういうスタンスだから、ずっと
入りません
でしょ。
ずっとね、ザー言うてます。
これはね、
抵抗戦のままなんですか。
抵抗戦。
なるほどね、
うん。口コミってのはないな、僕は聞かないし。よくね、いるんですよね。この新しい店ができたら、もう、いの一番に行きたがる人。
まあ、
まあね、
うん、
で。そういう人に限ってね、こう味覚音痴なんですよね。
そうですか。あ、それ経験則ですか。
ああ、嘘。ってね、はあはあ、
うん。 ミシュランガイド。あの、鈴木くんはほら、はい、東京出張も多いからさ、一冊買って、あの、今度見せてくださいよ。どういうものなのか。
まあ、でもね、
これ。こっちで買っても意味ないでしょ、まあ、こっちで買っても意味ないよ。え、こっちの本屋さん並んでるのかしら。
並ぶでしょう。
まあ。並ぶの？
並ばなくないかもしれませんけど。
で、東京まで食べ行くんだ。
バカだね、しかし。
バカ言っちゃいけんやろ。まあ、一つの価値観としては。
それはお前の価値観、まあ、あ
ったとしてだろうって話ですね。
あったとしてもよ。でも、バカよね。
バカじゃないですか、言ってんのは。
いかんやろ。いや、
それは人の価値観ですから、行く人もいるでしょうし。
そうですか。
それだって、あの、料理人の人は、じゃあちょっと食べに行ってみて勉強しようかって人もいるかもしれませんし。うん、
だから、山口県の、あの、美味しいところを紹介するね、雑誌や本もたくさんあって、それはそれでいいと思うんですけど、山口版のミシュランも作ってくれませんかね、タイトル、ミチョランとかね。
それは、ミシュラン関係ないじゃないですか、ミシュランと。
いやいや。あの、ごめん。あの、15秒ぐらいかけたけど、それが言いたかった、
ね。なるほどね。
みちょらんちゅう。
まあ、そういうことは、あの、まあ、理解はできますよ。う
ん、許容範囲として
ね。歩み寄った、歩み寄った、今。
そういう手法も、まあ、ありだなと。
強引に、強引に持っていくってやつ、
ね。ありですかね。
まあ、よくあるパターン、ね。
まあ、よくあるパターンでありますけど。
だって、今の流れで出しどころがなかったんだから。
で、結局ね、あの、鈴木さんのトークも、単なるこの前振りに終わるっていうね。
もう言いたかっただけじゃないですか、それがもう、うんい。いいですか、もう締めてじゃあ。
いやいや。
もう言えて満足
でしょ。これで締めたらみんな寂しがるだろ
う。いやいや、もう十分
だ。今回のなるほどこれかよって言われる
じゃないですか。
ちょっと、今日はちょっとまだエスプリが足りないね、エスプリが。
おうん、これはね、あなた、外国でも聞かれてるんですから。
いや、もうガクッと来ましたよ、もう今なんかちょっと。
で、前にも聞きましたけど、なんでミシュラン、あのタイヤのミシュランなんでしょ？
タイヤのミシュランです。
そうです、そうです。
ブリヂストンかなんかやればいいですよね。
それ去年言ったね。
うん、
言った言った。あれから1年よ。
はい。
構想は練られてるんでしょうか、ブリヂストン社内で。
ブリ早いよね。ミシュランはフランスのタイヤのメーカーで、はい、あれは結局、なんだ、ドライブに行った時に、
うん、
あの、立ち寄れるような。
そんな話でしたね。そっからスタートしたってね。
推薦する。本からスタートしたんだね。
ね。
ああ。
タイヤメーカーなくてもいいわけじゃないですか。
そうですね。
車に。
そうよね。
ね。山口板金さんガイド。
うん。
山口板金がお送りする。
そうやね。
三つ星。
言ってみたらね。
うん。小倉タイヤとかね。
うん。
で、タイトル、ミチョランとかね。
うん。
つければいいわけでね。うん。鈴木くんが一番行った店の中でね、はい、一番の高級店はどういうとこだったんですか、
どこになるんですかね。
あ、これはミシュランに乗るな、系なさ、店って。
どこなんだろうな。
僕はないな。
ありませんか。あるでしょ。東京時代。
いや、ミシュランにどういうお店が乗ってるのかちょっとわからないですけど、
うん、
いわゆる、その、っていう入る店はないわけでしょ。
それはないかもしれないですけど、それは普段の生活の中では大体そうかもしれませんが、うん、
例えば築地のね、
うん、
あのうなぎ屋さんとか、うん、
はい、
天ぷら屋さん、
うん、
とかは、
は
あ、あのちっちゃいカウンターにあの親父がいるだけの天ぷら屋さんとかね、
う
ん、そういうのはあのやっぱり値段も天丼で2000円ぐらいとか、うな重で3500円とかの店ですよ。
そうです。
確かに美味しいですよ。で、そういう店はあの美味しいし、うん、あの行きましたけど、うん、そういうのは乗らないんですよね。
まあ読んでないので、乗ってるのかどうかよくわかりませんが、まあ乗らないんでしょうね。
そういうとこでね、美味しい店がいっぱいあると思う。
そうですか。いわばあれでしょ、こういうのに乗るのはあの寿司のさ、
はい、
高級店とか。
あのね、目黒にね。
ありますか？
目黒にね、真っ白いのれんがかかってて、いつ行っても準備中っていう札がかかってる寿司屋があるんですよ。
いつ行っても準備中、
はい、うん。これはだから予約を入れないと、我々が行っても、我々って予約をして行っても準備中って書いてあるんです
よ。何準備してるんですか、それ。
え？何お店やってるんですよ。
やってるの？
ただ、あ、お寿司屋さんあった、これ入ってみようよっていうのを、
なるほどね、
カットして、
はあ、来んなよと、
うん、そこの寿司はね、
うん、
うまかったです。
あ、
うまかったですか。店の名前までは覚えてないですか。
覚えてない。なんていう店かも知らない。
ああ、 白いのれんの店、
うん、うん、まあそうですね。
でもその準備中を掲げて、いわゆる一元さんをお断りするってやつですね。
そうですね、う
ん、僕あの一元さんお断りの意味がよく分かってないんですけど、 あれ普通にフラッと入っちゃいけんよっちゅうことでしょ。誰かの紹介っていうこと
なんでしょうかね。
あ、そうなんでしょうね。
ということはさ、
はい、
その一元さんお断りの店は、
うん、
最初の一番最初のお客はどうやって入ったわけ。
いや、自分の知り合いじゃないですか。
あ、そっか。
そういうことでしょ。
あ、自分の知り合いね。
ええ、まあまあ来てよって言って。で、その人が。
じゃあお前からスタートする
ぜ。そうそう、で、口コミで。
この店はお前が危険になって。
そうそうそうそう。
どんどん広がっていくぜ。
身内かもしれませんけど。
あ、そういうこと？
うん、じゃないですか。いや、わかんないですけど。
一元さんってそういうシステム？
いや、どうだ
ろ
う。
本当？
知らん。
一元さんお断りって言うでしょ？
うん。
でも、
はい、
予約入れりゃいいんじゃないの？ダメなの？
いや、予約でも初めての人はダメでしょ。
そういうこと？
うん。で、あの、なんとかです。行きたいんですけど、あ、
お宅あのね、
なんとかさんのご紹介、どなたのご紹介ですかって言って。
いませんよ、そんな店にも。
いませんって。じゃあ、ダメですって。そういう店は、最初のお客は誰だったんだ、自分かね。
じゃあ、身内ですって。自分ってことないでしょ。
お前、あ、そっか。はい、そんな、それだけのこと？
はい。
一元さんね。
勉強になりました。
はい。いいですかね。
うん、
はい。
ちょっとエスプリ聞いたかね。
いやいや。
聞いてない、聞いてない。
エスプリはちょっと
聞いてないかね。
はい。では、次回のなるほどジャパン、11月28日金曜日配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。